ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りいたします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。第5週目の今回は井川が行く。今回は療養病棟の機能を持つ第8病棟で5月1日に行われていた音楽療法にお邪魔しました。8病棟で週1回行われる音楽療法の様子です。途中ゲロゲロという音が聞こえてきましたが、これはカエルの鳴き声を出す民族楽器で、ぐるぐる回すとカエルの鳴き声のような音が出ます。おぼろ月夜の飼わずの泣くねという歌詞のところで、参加者の皆さんが楽しそうにこの民族楽器を鳴らしています。
ではちょっと今日はこれを鳴らしながら歌いたいと思いますけどね。では、はい、はい、
ポーンポーンという気持ちのいい音は、トーンチャイムという棒状の楽器で、振るだけで簡単にこんなに綺麗な音が響きます。この音を患者さんが思い思いのタイミングで奏でています。それが不思議と桜の世界をみんなで作り出して、こんなに気持ちのいい音が出来上がっていました。昔のお花見の思い出を皆さんが口々に話していた様子が印象的でした。続いては音楽療法に参加していた方にお話を伺いました。こんにちは。この音楽療法によく参加されているんですか？
はい、毎回楽しみにしております。
そうでしたか。今日もいろんな曲が出てきましたけれども、
はい、まあ、今日も本当にあれですね、みんなで歌えて楽しかったですね。
よく参加されるということなんですけれども、来たいなって思う理由はどんなところにありますか？
やっぱり声出すということでしょうね。みんなで笑顔でね、体にいいと思うんでね、まあ、それに歌も好きだということもあるだろうし、皆さんやっぱりね、笑顔で歌ってますよね。
先ほどご自身もいろんな曲出てくる歌詞カード見なくても歌ってらっしゃるところもたくさん見たんですが、もともと歌好きだったりされるんですか？
ある程度ね、昔からの歌っていうのをやっぱり忘れられないね。
伴奏を聴いただけで歌詞見なくても歌ってらっしゃいましたよね。
覚えてる歌はね、なんかこう素直に出てくるよね。
じゃあこう歌を聴いたりして、ちょっと昔のことを思い出したりとか、あ、こんなことあったなっていうのも
ありますね。それはやっぱりね、歌は本当にその時その時のことを思い出しますよね。
実際に音楽療法に参加された方にお話を伺いました。続いて音楽療法を担当されている与茂先生、そして今回音楽療法が行われた8病棟で看護課長を務めていらっしゃいます高田さんにお話を伺います。
現在日光記念病院で毎週金曜日の午前11時からこの8病棟というところで音楽療法をしていらっしゃいます与茂先生にお話を伺います。はいはいはい、この音楽療法、どんな目的があって始められたものなんですか？
病院での音楽療法とやっぱりいろんなこう施設での音楽療法とはちょっとまた高齢者対象でも違うんですけれども、やっぱり病院っていう、こう決められた時間の中での本当に一瞬の間、こう歌を通してこう横のつながりを持って、みんなで楽しい場を共有できる、時間を共有できるところに音楽を使って、こう患者さん楽しみ、 生きる喜びというか、うん、また頑張ろうという気持ちになれるんじゃないかなっていう、うん、そういう気持ちと、あとは歌を通してこう発声することで、ね、どうしてもこう引きこもりがちになりやすいと思うんですけど、あの歌を歌って気持ちを発散したり、いい空気を吸ったりあと季節を感じたりと、うん、いろんなことをこう体験してもらいたいなという気持ちで出ます。
あの音楽療法という言葉を聞いて、その山本先生が歌って、まあ、皆さんも歌ってぐらいなのかなっていうイメージだったんですけれど、はい、あの見ていたらこう指遊びというかこう指を動かすのを取り入れていたりとか、はいはい、あと突然カエルの声が鳴るあの楽器が出てきたりとか汽車ポッポーナの笛のような音が出てきたりとか、はい、いろんな歌だけじゃない音楽に関するさまざまなことをやってらっしゃるんだなっていうのを感じたんですが、うん、そのあたりもお考えがあって、
やっぱりね、耳だけであと歌詞を見て目だけでっていうよりも、やっぱこう五感、やっぱり音が鳴ることによって皮膚でも感じるし、やっぱなんか心に、うん、あの時あんな汽笛聞いたななんてね、やっぱり実際の音を、ね、とは違うんですけどもまたこうなんかこう新しいものをね、目で見てまた音を聞いて、うん、昔をこう懐かしんでもらえる一つの手段になればいいかなっていうので、あとまた歌を歌いながらこう何々をしながら何かをやるっていうのはとってもね、脳にもう全部頭がこう働くということで、善というか何からかにから、うん、なのでやっぱり歌いながらこうやるっていうところにちょっとこう意味があるかなって、いろんな30分の中にいろんなものを詰めてやってます。
途中ではあの実際に患者さんからのリクエストにも応えしてなんていう場面もありましたよね、はいはい、
やっぱり主体は音楽療法は患者さんなんです、うん、たまたまこうやって私がこう曲を出しちゃうんですけれども、あの何も提供しないで、うん、あの時の歌はこんな歌あったなっていうのが本当は出てくると一番、うん、でその場にポーパッとこう答えられるように、うん、まあ、いくつものこう音楽療法士は引き出しを持ってなきゃいけないというのがあるんですが、はい、実際的にはやっぱり患者さんが主体、ね、対象者の方が主体なので、うん、まあ、私が主体ではないということですね。
途中トーンチャイムという実際に楽器をそれぞれ皆さんに持っていただいて鳴らしながらっていう場面もありました、はいはい、とっても綺麗な音でしたね、はい、
隣り合った音でも馴染む楽器なんですよね。それでとってもあの音楽療法とかによく使われるんですけども、特にあの日本音階の桜とか民謡とか、はい、ああいう歌にはぴったりだと思うので今日はあの持ってきました。
本当に全員で一緒に鳴らしてもその響きがまた心地いいというか、あの澄み切った音じゃなくても本当に全体的にこうよく桜の音楽に今回は使われてましたけど、よく合ってるなっていう風に感じて、鳴らしている方も自分が鳴らしている音を聞くっていうのはきっと楽しいんじゃないかなと思いながら発見させていただきました。
全体に馴染むので、はい、自分が鳴らしてるんだけど他の音と一つになってこう聞こえてくるっていう、
さまざまな音楽とか音っていうさまざまなものを駆使してその人 の、 あの発声だったりとか記憶だったりとか本当にいろんなものを呼び起こしてるんだなというふうに、
音楽は本当に昔をこう、呼び戻す本当に手っ取り早い手段の一つなんですね、音楽はね。なので、うん、もっともっと音楽療法が美容院の中でも伝わっていくといいななんて思ってます、うん。
今回この音楽療法が行われた8病棟は療養病棟としての役割を持っているということなんですが、この8病棟で看護課長を務めていらっしゃいます高田さんにも今回お話を伺います。よろしくお願いいたしま す、
お願いします。
実際にあのそこで看護をされている高田さんから見て、この音楽療法があることの意義、音楽療法があってからこんなことが変わったなというのを何か感じる部分というのはありますか。
はい、音楽療法を山本先生がやってくれるようになって1年ちょっと経ったんですけれども、それまでもうちの療養病棟ではあのお家に帰るその退院支援っていうところを目的とした病棟なんですけれども、レクリエーションっていうのを毎日やっていて、ゲームだったりとかあとカレンダー作りをしたりっていう作業面とかっていうのもやってたんですけど、音楽療法が入ってから歌だったら出るよっていう患者さんがまず増えてきたっていうことと、そしてこう歌うことでその当時を懐かしんだりとか笑顔が増えたり、普段が口数少ない人がその時だけすごくお話しするようになったりとか、あとその気持ちよかったってきっと思ってもらえる気持ちが その後少し持続していて、あの表情が良かったり夜ぐっすり眠れたりとか、そういうところではすごく音楽療法があのやるようになって効果あるなというふうに思っています。
あ、じゃあもうその時楽しそうだけじゃなくって、はい、それ以外としてもやっぱりすぐそばで看護している立場としてももうそのぐっすり眠るようになった、それを実際感じていらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
口数が少なかった方もというお話もさっきありましたけど、私も先ほど見せていただいていて、直接歌ってないんだけれども遠くの方にいながらこううなずきながらあの音楽のリズムを取っていらっしゃる方とかもいらっしゃいました。必ずしもすぐ近くで参加されてなくても、やはりあのこの音楽療法を遠くから聞いていたりして楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃるんですね。
もうあの人見知りをしてあのここの場に来なくてもお部屋結構聞こえてるので、お部屋の中で歌ってたりとかあのしてる方もいるんですよね。なのでここの場に本当は来てほしいんですけれども、必ずしもそれだけではなく、でも音楽療法をちゃんとこう参加している方もいらっしゃるってことはあります。
この8秒と全体の皆さんが楽しんでいらっしゃるんですね。
はい、それはとても楽しんでます。私もですけど、はい、
一緒に出してる看護師さんスタッフの方も手拍子をしたり、ものすごく笑顔を見せてくださったりして楽しんでいらっしゃる様子ありましたね。
あの看護師というかスタッフがみんな音楽療法を楽しむことで、その楽しみがこう患者さんに伝わっていって、みんなでこう音楽療法を作っていくというか、なので、まあ、ここもあの一つ伝えたかったことがあって、あの認知症って今すごくこう増えてきてるって言われてるんですけど、この音楽療法で感情をこう豊かに思い出して泣いたり笑ったり懐かしんだりすることが認知機能の低下を予防できたりっていうのも、実際私たちの病棟では1ヶ月に1回とかってそういう測定してるんですが、維持していく、悪化させないようにっていうところではすごく音楽療法の刺激っていうのが効果あるなっていうふうに私たちは感じているんですよね。
音だけから始まって、でも頭の中で本当にいろいろな風景だったり、多分その当時の香りとかその当時の自分のこととか、ね、周りの人とかいろんなことを思い出すんだろうなっていうのを、今日あの目に見えて伴奏がかかった瞬間にあーって言いながら、じっくりこう目を閉じて自分の中で思い出しながら歌ってらっしゃる方の姿を見て、本当に今彼の頭の中でその光景が蘇っているんだなっていうのが目に見えて分かりました。
今回音楽療法を取材させていただく中で、音、音楽には本当に様々な力が秘められているんだということに改めて気づきました。そしてその場にいらっしゃる看護師の皆さんも本当に楽しんで参加されていて、その楽しさがまた患者さんにも伝わっていくのかなというふうにも感じておりました。そして看護課長の高田さんからお話がありましたのは、ただその場で楽しいだけじゃなくてぐっすり眠れるといったような様々な効果も自分たちは看護師として実感しているということでした。これからも多くの方にこの音楽療法が届いていけばいいなと思いました。第5週井川が行く、今回は日光記念病院で行われております音楽療法についてご紹介しました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス 842@fmvie.jp、 もしくはファックス 014384-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せくださいね。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。